初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。
こんにちは、ウェルブデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、11月半ばですね。着々と着々と日にちを重ねて年末に向かっております。
やりますね。
はい、
あと1ヶ月ちょっとで。
はい、
早いですね。
早いですね。
忘年会とかも予約取らないともうまずいっすよね。
あ、確かに。
そうですね、もう結構埋まってますよ。
あ、早いですね。
予約取りましたけど。
あ、本当ですか。
本当、うちなんかだと集まる場所とかが、うん、真ん中が登戸とかなるんですよ。登戸皆さん知らないかもしれないけど。
あ、知ってますよ。はい。
あそこだと飲み屋さんってそんなに少なくて、
うん、
毎年結構困るから早めに予約しないと、困っちゃうんですよ。マジで。う
ん、
っていうのもありますね。
登戸なんですね。
そうですね。前の会社の、うん、あれでよく、今でも誘っていただくんですけど、
うん、
でみんな意外ともうバラバラなんで、
うん、
本当にもう、なんだ、小岩の方からとか、小田急相模原とか、
うん、
国立とか、よくが多摩センターとか、とかってなって、
はい、
大体、登戸あたりがなんか真ん中で。
真ん中。え、登戸も変わりましたよね。
いや、いいね。ねえ、飲み屋さんとかも多くなってきたし。
うんうんうん。
よくなってくる。あんなに細かい商店街がずっと繋がってるとは思わなかったですね。最初わかんなかったから。向ヶ丘遊園の方からずっと繋がるじゃないですか、登戸って。
はい。はい。
ずっと商店街繋がるじゃないですか。
うんうん。
あんな街ないっすよね。
そうですね。
一駅ずっとありますよ。
私学生の頃よく遊びに行ってたんですよね。
そうなんだ。
うん、なんか、登戸から、結構多摩川に出やすくて、みんなで多摩川で、なんかのんびりしたりとか。
はいはいはい。バーベキュー、うん、
バーベキューとかもだし、ちょっと授業サボって、川のあたりでこう、みんなでサボってるみたいな。
菅さんの若い頃、ね、
はい、私の大学時代の話でした。
いいじゃないですか。いいとこですよ。でも
いいですよね。
うん、僕も好きな定食屋さんがいくつかあって、一つなくなっちゃったんですけど、登戸だっけな、向こうが丘だっけな、どっちかのとこに南海って知ってます？定食屋さんで。
わかんないです。
南に海って書くんですけど、あっち、東京の方だと黒カレーが有名なとこなんですよ。
はい。
それの南海って言ってですね。うんうん、まあ、いろんなもう定食屋さん、なんていうの、生姜焼きとカニクリームコロッケのセットみたいな。
うん、美味しそう。
もう、僕の一番大好きなやつのツートップが入ってるようなやつで。で、お味噌汁がついて、スパゲティがちょっとついて、みたいな。
もういいですね。わかります。スパゲッティちょっとついてるのがいいんですよね。
そう、うん。キャベツがついてて、うん、もう絶好の大好きなやつなんですよ、僕。のやつがあったり、あったんだけど、あそこなくなっちゃったんだよね、そこはね。
ああ、そうか。
ね。あと向こう側にもう一つがね、カモメ食堂っていうのがあって、それ今でもありますけど。
うん。
カモメ食堂っていうね、あれは何街道沿い？川崎街道沿いかな？本当な、向こうが丘遊園の駅を越えて、川崎方面にちょっと1キロぐらい行った時の右側にあるんですけど、
うん、
かもめ食堂っていうのがあって、いい食、そこは結構暗い系が多いんですけど、まあ似たような感じの、ちょっと。
ね、なんかね、いいですね。食堂ってついてるのがまたね、いいですよ。
いいですよ、いいです。うん、食堂って僕も大好きなんで。
ね、
はい、ぜひ皆さん使っていただいた方がですね。
はい、
やっぱこういう仕事をしてると、やっぱそういうのが楽しみなんですよ。どこで何食べるみたいな。
うん、うん、うん。そうですよね。
もう、昔で言うね、汚レストランみたいなのあるじゃないですか。
はい。うん。
ああいうところに行って、もうなんかこう、生姜焼きとかっていうと意外に当たったりするんですよ。
そう、美味しかったりね。
うまいなみたいな。もう、 今なくなってきてるんで、ほんと、なくなってほしくない日本の文化なんですけどね、洋食屋さん。ぜ
い
ひ、ちょっと残
や
ってほしいな、みたいなのがあるんですけど。
食べたくなってきました。
そうなんです。で、なくなってほしくないっていうところから、
はい。
意外とこう、皆さん、今日本から実は職人さんがいなくなってきてるんですよ。
職人さん？ほう。
職人さんの数がどんどん減ってて、高齢化しちゃってるんです。
確かに、でも少なくな、若い人がならないのかな。
やりたがらないのかな。だから、車のメンテナンスの人なんかも、やっぱり、一時期、すごい少なくなって、今ちょっと戻ってきてるらしいんだけども、建築関係の業界からも、やっぱ若手は意外と昔に比べると少なくなってきちゃってて、絶対的なニーズが今足りなくなってくるよね、なんて話は出てきている業界の一つでもあって、まあでも、ね、この間もちょっとお話しましたけど、AI ができてから、そういう手に職がつく仕事っていうのは、一生溢れることがないので、皆さん待ってますよっていうのを含めてですね。で、その流れで、じゃあ、その職人さんって、どんな工事で、どんな感じでやってるのっていう、どんな感じというか、金額的なことでね。菅さん、例えばこう、キッチン交換しますとかって、仮にね、思った時に、じゃあいくらぐらいかかるのとかって考えるじゃないですか。その時に職人さん何人来るのって考えないじゃないですか。
考えない？私考えますよ。
偉い偉い、すごい。
何人
そうなんで
だっ
す。
て。
そう。だからね、まあ変だし、簡単に言っちゃうと解体する人ね。まず今いる、なんつうの。今あるキッチンを解体しなきゃいけないじゃない？まあマンションなんかの場合だと今度先に養生しなきゃいけないかったりとかするわ
そっ
け。
か。
で、養生してキッチンの解体を行いますよとかね。で、解体じゃあ終わりましたっていうと、今度、キッチンが新しいのが入ってきますんで、その前にやらなきゃいけない仕事がいくつかあるんです。まずは、電気、水道、あとガス。ガスレンジの場合はね、その辺の結びってよく言ったりとかするんだけど、新しいキッチンに、そこの、まあ、配管と給湯給水を、取り付ける場所まで、持ってこなきゃいけないんです。全部同じ場所じゃないんで。だから、それのやつをやるとなると、電気屋さん、水道屋さん、ガス屋さんも入るんですよ、そこに。で、じゃあ、キッチンがつきましたよ、なった時に、その接続をしなきゃいけない。業者さんがね。で、今度できましたってなって、キッチン収めましたってなって、まあ一通り終わるのかな。だから、キッチン1個取り付けますって話した時でも、大工さん、電気屋さん、水道屋さん、ガス屋さんって最低4社入るんですよ。で、ガス屋さんなんかもまあ、東京ガスさんなんか、まあ、皆さん多分ほとんど東京ガスさんが、だけど、基本的に2回来るんですね。1回はもう外したところの段階で、キャップをつけて、もう出ないようにする。で、取り付けた後に接続をする。で、まあ、テストしてとかっていうケース。水道も、まず、解体したところで、変な話、もう、水が出ないようにしなきゃいけないんで、圧力かかってるから、キャップをつけなきゃいけないです。キャップとかってつけて、で、今度、また新しい、ところに持っていくように、その水道の位置を全部ずらしてあげて、配管のあれも全部ずらしてあげて、図面見ながら。ずらして、じゃあ、はい、取り付け、キッチンが捕まりましたって言ったら、そこに今度接続する仕事をしない。だから、まあ、皆さん大概2回は来るかな、最低。 外したときと取り付けるとき2回ね。
はい。
とかっていう感じで、業者さんは必ず増えます。
わあ、私なんか想像以上でした。
そうでした。そうなんですよ。だ
私
から、
2人、2、3人かと思って適当に。
でも多分そんな感じのイメージを持つのが普通かなと思うけど、でも、まあ、器用な大工さんなんかは、簡単なものだったらある程度やってくれるけど、基本的に電気は絶対触らないし、水道も絶対触らない。まあでも水道ガス電気はやっぱりみんな専門の職人さんじゃないとダメだよね。
だって分野が違いますもん
分野が違
ね。
うから、
変に手出しておかしくなっちゃったら大変じゃないですか。
そう、一番怖いのはもうガスがシューって漏れてて、火花がピーって散っぱって、ボーンって燃えちゃうからね。だから、でも昔あったよね、埼玉の環観光で、飲食店、もうすぐ出来上がりますって言った瞬間
りま
に、
し
ガス
た。
大爆発。
ありました。
あったよね。だから、あ
はい。
んなになっちゃうからね。
怖い。
そう、だから、ちゃんとやっとかないとね。事故になっちゃうからね。だから、やっぱ、ちゃんとした人たちにちゃんと接続してもらった方がいいんじゃないかなっていうのと、でも、そういう人たちは、やっぱ、何人かやっぱ来ないと、やらないし、例えば、昔はね、例えばユニットバスってあるじゃないですか、お風呂ね。ユニットバスって基本的にメーカーの下請け屋さんみたいなところが、こう、取り付けとか行ってたんですよ。で、その時は 免許があるかないか、まあ当時、あんまりね、大きな声じゃ言えないかもしれないけど、なくてもつなげてたりとかしてたんですよ。電気とかも。だって換気扇があったりとか、照明があったりするわけじゃないですか。まあぶっちゃけの話、単純な話、サクサクって刺しちゃえばもうつながっちゃうんですよ。ある部分ね。あと、換気扇の配管なんかもう難しくないですよ、そんなにぶっちゃけな話。アルミテープでこうやってジョイントしてくるくるって巻いちゃえば大体繋がっちゃうんでね。一切今やんなくなりました。あ、もう一切やんなくなった。もう絶対もうその辺はもう専門業者で全部やってねって。
何かトラブルがあるとっていうことですか？
おそらくそう。だからもう一切やらなくなったね。本当にそう。まあ、その方がいいんだろうけどね。
まあ確かにね。
間違いないっちゃ間違いないからね。で、じゃあその人たちって、じゃあいくらなのとかって次に来るわけですよ。じゃあ、例えば、キッチンがじゃあ50万でしょとかって、その人たちが何人来るの何回目でとかってなるじゃないですか。まあ、それもだから工事って、例えば、キッチン交換しますよとかって言って、まあ、50万のやつもあれば100万のやつがあって、じゃあ、なんだろうな。50万です、100万です、仮になりましたって言った時に、あとプラスアルファどのぐらいかかるのとかっていうのが皆さん一番の聞きたい。ところでしょ？そうだよね。単純に言うと今の人たちが1日2万円と思った方がいい。そうすると大体合ってる。2万円から2万5千円と思えば大体合ってる。それが何日間か。だからガス、電気、水道関係なんかの人たちなんか、水道、電気は、まあ、3日、2日かな？ 2 日あれば大丈夫。電気も2日外した時と取り付ける時。ガスもそう。大工、キッチン自体を解体した人と取り付ける人っていうのは、まあ3日、4日ぐらいかな。ぐらいかな。そのぐらいですかね。
ということは全部足していくとってことですよね。
その他に、まだかかるんですよ。今度既存についてたキッチンの産業廃棄物代金っていうのが だいたい、今いくらか昔より上がったからな。まあ、一立米ってわかります？1
わ
メーター、
か
1
ん
メーター、
ない。
1メーター。
はい。
1メーター、1メーター、1メーター、四
はい。
角い箱
うん。
が一立米って言うんですけ
う
ど、
ん。っ
まあ、2万ぐらいかな、今。
ていうことは、もっと大きいですよね、キッチンって。
大きいから、まあ僕なん、うちなんかだとこう、もうその場でボンボンちっちゃくしちゃうんですよ。
はあ。
金属は金属、木は
う
木みたいな形
ん。うんう
で、
ん。
柄袋にどんどんどんどん入れていっちゃって、なんていうの？基本的に大きいとそのまま何万円ってどんどんどんどん膨れちゃうから、それをだからお客さんのね、住んでたスペア借りて、バーってやって、鉄は鉄。キワキみたいな感じで分けると、ゴミ代も意外と安く済んだりとかするんで、分けたりとかするな、そういうの。
分けることするんですね。なんかそのまま持ってっちゃうのかと思いました。
持ってかない、持ってかない。持ってかない、持ってかない。よっぽどそっちの方が高くするじゃん。もうが全部柄袋に入れる。
高くついたら、だってそれお客さんに請求すればいいわけでしょ？
まあ、それそうだけどね。まあ、でも普通はバラバラにするかな。そう。木と木だからね。だから、そういった場合は、大概もう二人ペアになって、一人が解体して、一人がそのバラバラになったやつを仕分けして、みたいな。ガラガラにして、とかっていう感じで、どんどんどんどんやっていってみます。で、そんど、そこに、だから大工さんなんかは産業廃棄物なんかは捨てないので、産業廃棄物処理能力の人、持つ人がいるので、で、その人にパスをするんです。
また新たな人物の登場ですね。
そう。その人たちが、そこの、中間処理業者って言われているところに、もしくは、エンドのところまで行けど、まあ、普通中間処理業者のところまで、持ってって、リュウベイいくらですとかっていうふうに金額が決まる。で、キッチンも、まあ、厳密にっていうと、上に吊り戸があって下に台があるじゃないですか。このパターンなんです、普通は。で、壁のところってもともと多分タイルだったりとか、キッチンパネルって言われてるようなものがついてたりするケース。まあ昔は結構タイルが多かったんだけど、で、タイルの場合っていうのは、昔はね、外ってた時もあったんだけど、もう上から貼るのが基本なのね、今だと。で、そこの貼りますとかっていうのも、基本的にキッチンパネルって2つしかないんですよ、大きさが。サブ6番と38、3、3、3点、サブ、38番とサブ6番っていうのがあって、こっちを縦に、だってこっち斜めにやると、この1枚ずつで終わるよね、とかってあるんですよ。だからそこでもう、だから3枚使わないように、いかに2枚で終わらせるとか、そこも結構、柄は、こう、縦横一緒のやつにしといて、こういうふうにやれば、あんまりお金かからないで済むよね、とかって言ったりとかして、で、こんな感じでやってた方がいいよね、とかってやったりとかするんですね。そうする、それもまた自分で作んなきゃいけなかったりとかするんで。だから、意外にめんどくさい工事は多いかな。で、また、まあ、あんまりっていうわけじゃないけど、意外に最近注意しなきゃいけないのがアスベスト。
アスベストね。
アスベストが発覚した時点で もう超ややこしくなる。
そうですよね。ちょっと工事が止まるでしょ？そうすると。いろいろ検査とか。
アスベストの量にもよったりとかするので、大したことない場合は、基本的にさっきちょっと、キッチンを細かくして柄袋に入れますっていう話しましたけど、アスベストの場合、それしちゃダメなんです。四角のままで、囲わなきゃいけないですね。 で、作業するときには、なんつうのかな。作業してもいいような服に着替えなきゃいけないですよ。そう。着
大
替え
変です
て、
ね。
そう、壊せないんで、キッチンも最小限の四角いいろんなものに切り分けてっていうか、分けて、みんなパッケージするんです。で、どこで出てきたアスベストのしょ、あのものです、みたいな形をして、それも中間処理業者に渡すのかな。だからその代わりガス、あの、だからもう、ゴミ代もめちゃめちゃ高いです。
いや
アスベスト絡むと結構めんどくさいんですよ。だからもう、知らん顔してる業者たくさんいますよ。本当に。
そうでしょうね。
アスベストがたまに入ってたりするケースはあるかな。物件によってはね。で、また、アスベストをそれやんなきゃいけないときは、なんか、アスベスト管理なんとかっていうのが取らなきゃいけない免許もあったりとかするんですよ。で、看板を置いて、今、アスベストの、あるキッチンの交換をしてます。いつからいつまでみたいなのを表示しなきゃいけないとかね。
すごい、もう徹底してるんですね、い
そ
ろんな
う
ことがね。へえ。
そう。でも、そんなのね、勉強しなくてもいいんだよ。2日出ればそんなの取れるから。そう、取ったけどね。取ったっていうか、もらったって感じだよね。
だって
だって
やら
何の
ない
仕
といけないでしょう
事？そうそう、やら
ね。
ないといけない。そう、やらないといけないからね。だからやったけど。まあ
そう
ね。
か。いや、思った以上にいろんな工程があってびっくりしましたね。
だからそこに、例えばね、家のリフォームかけますとかっていうとね、建具なり何なりの造作をしなきゃいけないとかっていうと、今度、ねえ、建具屋さんが出てきたりとか、枠を塗装したりとかって言ったら、この塗装屋さんが入ってきたりとか。で、この量だと、これ2日かなみたいな、そう、もうかける2だからね。だからそういうのは、どんどん高くなっていく。だから、だいたい2万円、2万5千円って計算していけば、だいたいは、だそれが何日間なんですよ。
一日で済
そう。
まないわけでしょ、結
すまない。だって、
局。
一日だったら仕事多分止まってるからね、途中で。どうすんだみたいな。だから、たまにね、だからね、僕じゃないんだけど、友達の知り合いとか言わせたら、塗装屋さん呼んでね、この三つをやったらいくらなの？みたいな話して、じゃあ、この三つ目のやつをミックして、三つ目のここの下だけ塗ったらいくらなの？交渉してくる人がいるんだ。いや、変わんないよって、そんなの。人件費だから、塗装屋さんは。だから、まあ、大工さんは、機械が高いからね。大工さんの使っている道具は、なんやかんや高いのばっかだから、だから取られるんだよ、よく。
そうなんだ。
本当、中古市場が悪い人たち多いから、あの辺は。そういうのあるけど、塗装屋さんなんかの場合はもう刷毛とかね、そんなもんしかないから、で、あ、よく塗装の塗料のことをネタとかって言うんだけど、あんな大した金額じゃない。だからもう塗装屋さんはもっと人気。電気屋さんもそんなにそんな大した材料費高いものないから、ほとんど人気って感じですね。本当そんな感じ。一番高いのは大工さんだよね、多
大工さん
分。現
は
場監督
ね。
的な仕事もしなきゃいけないのは大工さんだしね。だから、やっぱその辺のところは、そうかな。って感じかな。
なるほ
だからリ
ど。
フォームやるとかって言ったら、それ以外にこのね、塗装やります、あ、内装のクロスやりますとかね、フローリング張り替えますとかって、いろんなできちゃうと、もうどんどんどんどんもう、お金はかかりますよ。
いや
そう、だから、ねえ、だからどうしても高く、住まいだからどうしても高くなるけど、うまくやった方がいいか。うまくやってっていう言い方はおかしいけど、 必要ないものは工事しなきゃいいじゃんとか思っちゃう方なんで。そう、だこの間もだからあったの。だから、工事、壁、マンションでね、問い合わせがあったんで、マンションの中のパイプを、そのマンションは、塗装しなきゃいけないんで壁を壊してくださいって言われたんだけど、奥さんに、いや、大丈夫だからって。もうこんなの壊してまた元に戻すのはもったいないから絶対やめた方がいい。管理組合に言えば、ああ、やらなくていいですよって絶対言われるからって言って。やっぱやってないと思うよ、多分。うちやんなかったもん、工事。行ったけど。
そっか、だからわ、素人だとわからないから、ね、
ね。無駄だね、工事。まあね、いくらでもやってもいいですよとかって言ってもいいんだけど、別にね、もったいないからね、お金ね。後から言われるの嫌だからね、そんなのね。シュートさんのところに無駄な工事やったんだけど、と言われてやめてよ、みたいな。私は、とか、いじめられたわ、みたいな。やめてよ、みたいな。勘弁してよ、みたいになっちゃうから。
そうです
そうそう
ね。
そう。
そ
だ
っ
から、
か。
そうよ。だから、ね、まあ確かにそんなに、リフォームするのなんて人生の中でそんなに何回もないから、情報はある程度持った方がいいとは思うし、そうね。まあ、わかんないことがあったら、LINE、メールかなんかでもらえれば、時間があるとき返信しますよ。注意
ね、やっ
点
ぱ
は。
りね、素人だと本当わからないから、ちょっと適切なアドバイスを、ね、
僕
し
レ
て
ベル
く
でよ
れ
かったら
る
ね。
人がね、必要だなと思いますので、もう本当、塩田さんを頼ってください、皆さん。
いや、ほら、言ったじゃない。ほら、この話もする前に、ほら、菅さんと洗面台の話があったじゃないですか。
洗
おし
面
ゃれ
台
な
の
やつが
話
いいっ
を
てい
ね、
う。
実
そ
はしてたんですよね。はい。
う。そう。で、まあ、おしゃれな洗面台はいいけど、収納ないし、とかね。で、ほら、下のボックスがね、なんで下の足がないのとか
そう、
って
宙
い
に
う
浮いて
理由
るんで
が
す
あ
よ
る。
ね。
そうそうそう。おしゃれなやつは大概浮いてるからね。なん
へーってい
で？
う。
そうそうそうそう。あれはもう完璧に、部屋の狭さを、なんていうのかな。見させないっていうか、圧迫感を出させないために、必ずああいうのは、下のところは、こう、見えるような感じにするっていうテクニックなんだよね。
そうなんですよ、皆さん、本当にびっくりしました。
だから皆さんが家具を揃えるときも、下の足が意外とこう、空いてる感があると、部屋って意外と広く見えるんで。
なんか私見てて思ったのが、奥行きをね、感じられるから、
そうそう
だからなん
そうそうそう
か部
そう。
屋がちょっとこう圧迫感がない、広く感じるみたいなところですよね。
そうそうそうそうそうそう。でも本当ちょっとしたことなんだけども、だから僕のベッドはよくベッドの下に引き出しがついてるタイプあるじゃないです
あ
か。
り
あ
ます。
れはやんなかったの。あ
狭
え
く
て。
圧迫感が出ちゃうから、狭
そう。
く
と、
な
あ
る。
ともう一つは下に埃が溜まりやすいから。
引き出しでも埃ってたまるのかな。
溜まる。だってベッドだもん。
ベッドはたまりますよね。
だから、あえてルンバとかを買ったの、それで。
なるほどね。
足にしてルンバにした方が、うちの奥さんは反対だったの。収納がなくなるから私は嫌だって言われたんだけど、いや、ちょっと待ってよって。いや、そうじゃ、その意見はそうかもしれないんだけど、あえてここは足にして、ベッドって絶対埃が一番舞うとこじゃないですか。だから、絶対埃があるって、僕アレルギーなんで、っていうことは、アレルギーは常に埃のある状態にいると、ずっとアレルギーだから、ってことは、なるべく埃がない状態になれば、アレルギーの程度が弱くなるんですよ。っていうことは、少なくとも、埃が少ない環境にいればいいっていうことは、床に埃がなきゃいいんですよ、単純に。ベッドの寝室に関しては。っていうことはもう朝ルンバパンってかけとけば、大概ないんですよ。 汚れは雑巾で拭かなきゃいけないんですよ。でも、埃がなくなれば別にいいんですよ、僕は。汚れてても
そうです
ア
ね。
レルギー体質だから、どちらかっていうと。そう。
なるほど。
皆さん気使うんだったら、ちょっとそういうところもありかなっていう。
ね、確かに収納が減っちゃうじゃんっていう奥さんの気持ちはね、とってもよくわ
わ
か
か
る。
る。僕もわかる。僕も実際、小さかった頃のベッドはやっぱ収納底にあったから、
そう
やっ
で
ぱ
す
り
よ
こう、
ね。
足タイプにする勇気っていうのはすごく、僕も
な
自
る
身最
ほ
初
ど
そうだっ
ね。
たし。
なるほどね。でもすごい納得した話を聞いて。
だから、そうっすよ。だから、洋服も僕結構、ないっすよ、今。ないっすよ、今、とかって言ったらあれか。だから、うちの奥さんが、買いなさい、買いなさいって言うとね。あなたが買わないと私が買えないってよく言われるんだけど。
なんかね、後ろめたくなっちゃいますよね。
なんだけど、僕は、だから洋服がたくさんあると、そのタンスの中が全部埋まっちゃったりとかするので、別に僕は全く必要ないなと思ってるんで、もう本当に、洋服もそんなに多い方かな、わかんないけど、いらんものあるんで、それをどんどんどんどん出したいなと思ってる。まだまだ、出し切ってないとか思ったぐらいなんで。
なるほどね。
そこがいつも、ですね、夫婦喧嘩のところですね。
まあね、いろいろね、皆さんそれぞれあるからね、考え方とかも。
女性の方って結構持ってるんじゃない？
持ってますよ、なんだかんだね、増えちゃいますよ、少なくしようと思っても、増えちゃいますね。
ね、でも着る服って出て決まってんだよね。
大体決まってるけど、いざっていう時にさ、あ、これが、とかあるんですよ。あるんですよ、塩田さん。
一緒。
あるんですよ。
うちの奥さんと同じこと言ってる。もしもの時とね、なんか
そう。
そういう時。なんでそのもし
あるんで
もの
す。
時
いや、
っ
そういう
て。
時あるんですよ。本当に、あるかないかわからないかもしれないけど、稀にあるんですよ、そういう時がね。
ああ、そうなんだ。
あります、あります。
ほとんどないよね。
ほとんどないけどあるんですよ。
面白い。やっぱね。そうなん
そうい
だ
う
よね。
もんで
女
す。
性特有なんだよね、それね。
そんなもんですよ。
ちょっと横に逸れちゃいましたけど。だから、工事っていうのは、材料の値段プラスアルファ、人工代っていうのがかかるので、電気、ガス、水道とかね、あと大工さんとかね、あと日にちがどのぐらいかかるのとかって言って、ざっくりですけど、一人来たら2万円って考えたらいいかなと思います。2万円から2万5千円ぐらい。あと特殊な、なんつうのかな、見えない材料とかたくさん使ってますからね、皆さん。水道だったら、どこどこパイプを何メーター使ってとかって、大工さんだったら、イニさんのね、材木が何足使ってどのこのでとかっていうのがあったりとか、そういうのもどんどんどんどんかかってきますから、やっぱりそれなりに、あともうゴミ代は今最近高いです。はっきり言ってゴミ代は高い。
そうですよね。
ああ、もう倍ぐらいするね、昔ちょっと前でね。捨てるのはすっごい大変になってきてるから今。その辺のところとかは、ご理解いただいて、工事をやった方がいいかなっていう感じはしますね。
そうですね。わかりました。
それを計算しながら、だいたい、でも、自分でやると優しくなっちゃうからね、大概ね。安い方にどんどんなって。
希望が入っちゃうんですよね、自分の。こ
希
れぐ
望
らい
が
だっ
入る
たら
から
いい
ね。
なーっていうね。
で、あと、こんなこと言うと安すぎる人も危ないですけどね。
まあでもそうなんですよね。
安すぎるっていうのも、正直こういう工事だと、やっぱり、ちょっと僕も、前に話しましたけど、屋根工事して、雨漏りが、 出始めたとかっていうケースもあったりとかする
そう
んで。
ね。
だから本当に、安かろうは悪かろうっていうケースもありますから、まあね、そうですね、その辺はもう、タイミングもあればね、あれもあるから、気をつけなきゃって言ったって気をつけらんないよって言われたら、そりゃそうだよね、とか思っちゃう。まあ皆さんやった時の工事の、やられたとこの人の、いろいろアドバイスいただきながら、いい業者だよって言われたところでやられた方がいいかなって感じはしますね。
ちょっとね、気をつけないといけないですよね。はい。
こんな感じでいい？
いいですよ。はい。
本当？わかっ
なの
た？
で、わかりますよ。わかりますよ。だからわからないときはもう翔太さんに連絡という ことですね。
そう。
はい。はい。
あ、あと逆に言うと、ちょっと先にか。あと最近高い駐車代。
なるほど。
これも入ってくる。だからもう都内でやるなって言ったらもう、駐車だけで数万円とか言っちゃうから、下手すと。
そうか。
ほんとそう。だから、上限探して焼くけど、上限探しに行くために、なんで行くかって言ったら、お客さんにお金請求しないように上限探しに行くからね。で、その時はどうしてるって言ったら、もう7時にはもう駐車場にいるからね。だってもうなくなっちゃうから。
いっぱいでね。
そう。それも、一生懸命皆さん努力してるんで、できれば顧客のか、皆さんもちょっとそうなんだっていうふうに、頑張ってくれてるんだって思っていただけるとですね、助かるかな、みたいな。
わかりました。
こんな感じでいいですかね。
はい。ではここからは特推しのコーナーです。
菅さん聞いたことありますかね？なんていうのかな？シャワー&トイレユニットみたいな。
ないです。聞いたことない。
これね、最近、うち実はやるんです。流行ってきてる商品で、パナソニックさんから出てる、パナソニック AW。っていう、エアウォーターっていう会社と合併した会社なんですけど、これ写真見えてます？菅さん。
見えてますよ。今共有してもらってるんですけど。
浴槽がないんですよ。
シャワーとトイレ。
そう。
ユニットバスじゃないんですね。
ユニットバスの浴室がないちっちゃい版みたいな。シャワールームなんですよ。
シャ
畳
ワ
一
ール
畳
ーム。
ないぐらい
そう
なん
で
です
す
よ。
ね。立ってシャワー浴びる感じのスペースっていうことですよね。で、
で、
隣にトイレ。
壁があって、トイレがあって、扉があるっていう。もう、ほんとそのまんまなんですよね。なんかこれ。
いや、こ
ド
れ
ア
ね、
があっ
す
て、
ごいいいですよね。
これね、今流行りなんですよ。ちょっと
流行り？
都内の方に。だから、結局、賃貸物件で一番大きな問題って、トイレが独立してるかしてないかなんです
私もそうでした。一人暮らしをするときに。
すよね。日本人の人って特にそうで、やっぱまあ僕も、若かりし頃一人暮らしして3点ユニットってよく言われて、お風呂とトイレが一緒についているところだと、トイレマット置けないんですよね。
狭くてね。そう。
狭
狭
く
い
て、
し、そう。そうなの。
濡れちゃう
そう。
し。
そ
あれが
う。置け
汚
ない。
いの、見た感じ。だ
わかりま
から、
す。
トイレが一緒のユニットは嫌だなと思ったんですよ。で、その感覚は皆さん持ってるらしくて、で、賃貸の物件を探すときに、風呂トイレ別っていうチェック項目は必ず入れてるんですよ、今多分。
私もそれでチェックした記憶があ
で
ります
よ
す。
ね。で、それでできた商品がこれなんですよ。シャワー&パウダーって言うんですけど、 本当にもうシャワールームと、本当トイレがその横にあるんだけど、そんなに安っぽくないんですよ、壁が。
見てるとすごいね、おしゃれなんですよ。
この、おしゃれですよね、ちょっとなんか
うん。
この、なんつう
素
の、
敵なんですよね。
大理石調みたいな壁だっ
うん。
たりとか、ね、木目調の壁がついたりとか、ちょっとしたホテルだよね、なんかね、
そう、
これ
ホ
ね。
テルっぽいの、すごく。
そうなんですよ。で、ね、
いい
この、なんつうんです
なぁ。
か、賃貸物件とかの部分での、その、なんていうの、大きさ？例えばその、なんていうのかな、ちっちゃいんですよ、これ、正直。
見た目はそんなちっちゃく見えないけど。
一番ちっちゃいやつだと1014つったっけな。これ1116って書いてあるでしょ？
はい。
こう、
うん、
1116
うん、
って。
うん。
これっていうのがサイズなんですよ。
はい。
あ、やっぱそうだ、1014。1014って言うと1メーターの1メーター40センチって意味なんですよ。
ああ、じゃあ本当に一人分だけっ
本
ていう
当
こ
に
とで
一
す
人
よ
分だけ。
ね。
そうなんです。1014が一番サイズがちっちゃいタイプなんですね。この中に入ってるのは。でも1014って3点ユニットのちっちゃいやつ版ぐらいなんですよ。
なるほど
あ、これはでも
ね。
トイレ通ってないな。1014タイプ。あ、これそう、あるよね。そう。お風呂とトイレあるでしょ？これの1014タイプっていうと、昔のちっちゃなユニットタイプの中でも入れ替えることができちゃうんですよ、これ。
でもこれの方が私ね、清潔感があっていいなと思ったんですよ。
ああ、なるほど
なん
ね。
か
そう
私
だよ
も
ね。
実際ユニット、3点ユニットの部屋に住んでたんですけど、やっぱりね、お湯とかお水が散らかシャワー浴びてても、カーテンあっても、やっぱりね、いろいろ不衛生だな、みたいなのがあって、こうやって壁があった方が掃除もしやすいし、衛生的だな、っていうふうに思いました。
ですよね。まあ、見る限り狭いなとか思うんですけど、ただ、
狭いとは
賃
思う
貸
け
の
ど。
場合なんだ。賃貸だったら十分、
十分です。
逆に、ちょっとしゃれてるじゃない？なんか後ろのパネルがなんか、タイル調だったりとか、木目調だったりとかして
そう、
て。
おしゃれなんですよね。
そう。で、今、これが意外と都内で多い。
じゃあ、どんどん増えていきますね、これからね。
多分、もう浴室のその浴槽自体がいらないみたいな感じの、もう生活パターンにもなり始めてきていて、で、トイレとはまたセパレートされてるので、全くシャワー全部使ったって言った後のトイレは全然カラカラな状態ですから、これだと。入りようがないんで、基本。だから、こういう、商品も、皆さん、それなりに、そろそろ変えてもいいんじゃないかなって感じは、しましたね。
これはいいと思いますよ。
悪くないよね。
私もこれが良かった。本当に。
これだったら、だって、トイレのマットも全然引けるし、
で、
ね
こう、なんかトイレも湿った感じにもならないじゃないですか。
え。ああ、なら
わ
ない、
か
な
り
ら
ま
ない。
す？なんか
全然、
こう、
わかる、わか
ね、
る。湯気でなっちゃうしね。そう、でもこれ湯気なんないんだよね。もう囲われちゃってるから。そ
まあね、確かに、湯船にこう、浸かりたいなっていうこ
う。い
と
や
も
ー、
あ
わ
りま
か
する
。
けど、
わ
あ
か
る
る、わ
け
かる。
ど、例えば一人暮らしとかだったら、もう結構ね、湯船に浸かなくてもいいかっていうこともあるし、
あとはもう、行っちゃうしかないよね。
なんかよそでね、ちょっと、
ですよ
銭
ね。
湯と
安い
か
とも こ
ある
ね。
し、いいですね、素敵
だ
で
も
す
う、
ね、
高
これ。
級。でもいいと思う。でもね、値段もそれなりに、定価は高いけどね。定価だいたい70万ちょっとぐらいするんですけど、でも LED 照明ついてて、1014ってこのちっちゃいサイズがあるのがすごいんですよ。 1116とか1216とか、そのタイプがあるのはまあ普通かなとは思うんですけど、1014っていうタイプでこのサイズ感のこれがあるっていうのが、画期的だなとか思って。で、しかもこれ、直にこの商品変わってて、解体と取り付け全部メーカーがやってくれるんですよ。
そうなんですね。
そう。普通は、僕たちなんかがよくやる場合なんかだと、解体はうちらでやります、みたいな感じで、取り付けはじゃあメーカーさんの、設置の人たちにお願いします、みたいな感じが多いんですね。そうすると電気がじゃあ誰やるのとか、換気扇誰やるのとかってなるわけですよ。それまた全部別途発注なんで、さっき言ったようにね。だけど、これは、解体から組み立てを、全部メーカーさんがやってくれるんですね。全部やってくれるんで。本当に全部やってくれるんで。
すごい。
本当に楽な商品かな。うちらのリフォーム業界からすると楽ですね。正直な話ね。やってくれるから全部。
だってまたね、あの人呼んで、この人呼んでってなったら大
って
変じゃ
い
ない
う
で
の
す
も、
か。
そうそう、ない、ないんですよ。そう、この商品だけはそういう感じみたい。
素
だから、
敵。
皆さんやった方がいいと思います。
そうで
本当
す
に。
ね。
おすすめです。賃貸には本当おすすめです。
人気出ると思うな、これ。
僕もそう思う。悪くないと思う。今の若い人お風呂入んないでしょ？だってあんまり。
多分ね、入んない。うちの子たちもね、用意してあげるじゃないですか、湯船ね。でも、入んなかったとか。
もったい
ってい
ない
う。
よね。
じゃあ私がもう長く入るか、みたいな感じですよ。本当に。入んないんだ、みたいな。
もったいないよね。だってお湯沸かしてんのにね。
そう、聞くとめんどくさいからとかね、言うんですけど、だった
最
ら
近
いい
の
け
若
ど。
者なんだね。
だからシャワーだけってことがね、結構多いんですよ。
そうですね。わからんではないけどな。今の若い人たちは忙しいからな、なんか。
わ かんないけ
で
ども
、
ね。
こういう部屋に住む人は若い人しかいないじゃない？
いないと思います。
ねえ。だから、悪くないと思うよ。
いいと思う
でも、オーナーさん
な。
がやるんだったら、ね、管理不動産も含めて、トイレ別とかっていうんだったら、こういう、ちゃんとしたパナソニック作ってるやつだから、全然悪くないと思いますよ、正直。見た感じ悪くないなと思ってるし。
素敵ですもん
悪
ね。
くないですよね。
悪くないです。私もこれ本当欲しかったと思ってます。
ねえ。
素敵です。
今日はちょっとこの、北欧紙で、シャワー&パウダー、パナソニック。
番組説明欄の方にちょっとね、URL もつけておきますので、気になった方はぜひ
ぜひぜひ、
ね、チェッ
そう
ク
で
し
す
ていただければと思います。
ね。
そして番組を聞いてご感想やご質問などがありましたら、ぜひ、説明欄の方にですね、翔太さんの会社の URL も、つけておきますし、トクトクチャンネルの専用のホームページの URL も記載しておりますので、ぜひそちらをチェックしていただきたいと思います。翔太さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。